今日の御言葉はマタイによる福音書の5章21節から26節までです。マタイの福音書5章21節から26節。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にいる間に早く仲直りしなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。まことにあなたに告げます、あなたは最後の1コトラントを支払うまではそこから出ては来られません。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、兄弟姉妹を告発するということ、兄弟姉妹を憎むということ、それがいかなる罪であるかを今日主よ、あなたは教えてくださいことを感謝いたします。私たちが本当に何気なく日常生活を送っているうちで、この殺人の罪に匹敵するような、そのようなことが私たちにはあるということを、私たちはそのような罪を犯しつつ生きているのだということ、そしてその罪をあなたの父よによって許されるという、この素晴らしき恵みの特権を感謝いたします。主よ、どうか私たちが日々あなたに許されているということを覚えつつ歩ませてくださいますように、今日この語るしもべの唇を清めてください。この体を整え、思いを整えてください。聞く一人一人にあなたの命を分かりやすく、たがえることなく伝え尽くすことができますように、主よ、今ここにいる生徒たち全ての心と思い、耳を、唇を清めてください。あなたの命を余すところなく受け尽くし、命を何倍にもして育て上げることができますように、イエスを導いてください。これからの一切のことをあなたを見てお願いして、私たちの尊き主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。マタイの5章から7章まで、イエス様の三条の教えが続くんですけども、ここは本当に、宝の、たくさん詰まっている、財宝の箱みたいなところです。今日の箇所からですね、昔の人々に、人を殺してはならない、そういうところとか、寛容してはならない、あるいは、イスラエルの力立てではならない、そういう、実戒やまた、律法の諸々の箇所をですね、イエス様が引用して、でそれで昔の人々は、これこれのことを、と言われたのをあなた方は聞いておりますと、でイエス様は律法をですね、引用しております。前回の箇所では、律法の一点一角たりとも決して廃れることはない、 天地が滅び失せるなる方がまだ、立法が滅び失せる方が優しい、難しいと、そういうふうに前回のところではイエス様おっしゃいましたけれども、この立法、イエス様はその立法をですね引用して、そして、神の義を示しております。主は確かに人に立法を与えられましたけれども、しかし神様のその目の計りはですね、実はもっと厳しいのだということをイエス様は、ここで伝えております。まず、21節のところ、人を殺してはならない、これ確かに実感にあります。父は父と母を読まえの、その次第6回目ですね、人を殺してはならない、この人を殺してはならないということについて、これは人々は聞いております。そして今ここにいる皆さんもきっと人を殺したことはないでしょう、それほど大きな、あまり人が犯すことはないような罪で、重い罪ではあるんですけども、しかしイエス様はですね、さらなる高い道徳基準をここで示されます。22節で、しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません、兄弟に向かって腹を立てる、ちなみにですね、ここの御言葉を、覚えていて、でそれで、兄弟姉妹に腹を立てたらならないんだということで、兄弟姉妹が盗みを働いても買いの罪を犯してもなんか怒ったり戒めたりすることをしない、そういう取り違えた、ことを解釈をする人はいるんですけども、でもこれですね、下の脚注の方、違本によると、理由なくして、という言葉が含まれると。でちなみにこの違本というのはですね、英語で言うとこの、キングジェームズバージョン、あれはですね、もともとネストレ・アーラントの、定本ではなく、もっと古い写本、写本といいますか、原点ですね。ですから違本ではなく、もっとですね、正確に訳すところによりますと、あなた方は兄弟に向かって理由なくして腹を立ててはならないっていうことが、これ、本当の、訳なんですね。この新改訳聖書はネストレという比較的新しい、その、憲法を定本にしておりますので、で、結構ですね、そのネストレの定本はいろいろと重要な部分を省略してしまっているところがあったりするんですよ。イエス様の血潮を引っこ抜いてしまったり、また、御霊にあって歩み続ける人はって、この間ローマの8章の説で重要なところが抜けてるって、前々回でしたか、そのローマ書のメッセージしましたところでも重要な言葉が抜けている。でここでもですね、重要な言葉、あなた方は兄弟に向かって理由なくして腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければならない、この理由なくしてが抜けております。理由があって、ですから兄弟姉妹がですね、例えばもう本当に兄弟姉妹に罪を犯すのをやめないとか、兄弟姉妹をつまずかせる、悪い会に引きずり込むとか、そういったことに対しては私たちは聖なる憤りでもって、それを戒めるべきです。大祭司の息子のピネハスも、イスラエルの中に不従順不貧困を持ち込んだ、その張本人を、主の怒りを自分の怒りとして、自分の兄弟であるその、シメオン族の、長を、差し貫きましたね。そのようなことは当然するべきです。私たちのうちからその不貧困や汚れ、そういったものを取り除くために、正しく兄弟姉妹に対して聖なる憤りを持って戒め、時には懲罰することも、それは必要です。しかし理由ない怒りっていうのがあるんですね。よく子供を教育する場面において、子供を叱ることは確かに必要である。でも、子供に対してですね、なんか自分のその感情が怒りで満ちてるから、だから頭ごなしに子供を、そういうふうに、理由なき怒りでもって、 角に打ち叩いたり、まあ、そういったことはここはダメですよということで言ってます。兄弟に向かって腹を立てる者は、理由なくして腹を立てる者は裁きを受けなくてはなりません。そして、兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。この能なしという言葉、これは言語ではラカと言いまして、要するに何もない空っぽの人間、まあ、日本現代日本ではアホとか、まあ、そういう言葉に相当します。そういうふうに言うものは最高議会に引き渡されます、腹を立てる者よりもさらにその裁きの度合いが、引き上がっております。でもっと、重い罪が、またバカ者というようなもの、そのようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれますと、兄弟姉妹に向かってバカ者というものはゲヘナの火に投げ込まれてしまう。ですから本当に私たちは思いの中でも、唇においても気をつけるべきだってあることが分かります。イエス様は人を殺してはならないというのをあなた方は聞いてきたことですけども、実を言うとこのように兄弟姉妹に向かってバカ者というようなものも燃えるゲヘナに投げ込まれる罪に相当するのだということをイエス様はここで示しています。神様の基準はとても厳しいものです。これは何もですね、イエス様が言ってるのはとても厳しい、人間にはとても守りきれない。じゃあ要するに私たちはそういう高い道徳基準を持って、でそれでそういう心構えを持ってね、兄弟姉妹たまにバカ者と言ったりすることもあるかもしれないけど、でもとりあえず信仰生活をしっかり守って、まあ、なんとか切り盛りして暮らしていけばいいんだって、思う方もいるかもしれないんですが、でも御言葉に書いてあることはそのまんまなんですね。兄弟に向かって腹を立てる者は裁きを受ける、イエス様がそう言われたからにはそれは真実です。兄弟に向かって能なし、アホというものは最高位以下に引き渡される。兄弟姉妹に向かってバカ者というものは燃えるゲヘナに投げ込まれる。それが実情です。じゃあ私たち、一体どうするでしょう。おそらくもう大部分の人がもう燃えるゲヘナに投げ込まれてしまうような罪人だというふうに思います。だから私たちは罪の贖いが必要なんです。罪の許しが必要なんです。イエス様にいつでもつながっている必要があるんですよ。前回の箇所の、最後で20節のところに、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れませんとありましたね。パリサイ派や律法学者の義、皆さんはそれよりもはるかに優れた義を持っていなくては天の御国に入れません。皆さんは天の御国に入れますか？アメン。じゃあなんで皆さんは天の御国に入れるんですか？アメン。その通りです。イエス様を信じているからです。イエス様になければ私たちはもう片時たりとも天の御国に入れるそういう理由はないんですよ。イエス様につながってるから、イエス様を信じてるから、だから私たちは本当にかろうじて天の御国に入ることができるんです。私たちは確かにこの肉体を持ってる限り罪を犯してしまいます。肉体に罪の棘が刺さってるからですね。だから時には兄弟姉妹をね、アホとかバカとか言ってしまうようなことを、それで自分の身に罪を滅びを招いてしまうようなことがあります。ですから皆さんその都度思い出してください。私たちはそのようなことをすればこのような恐ろしい刑罰が待っているということ、だから私たちは本当にイエス様に憐れんでください、イエス様を許してくださいと、いつでもイエス様にとどまり続けるということが 必要だということをどうか皆さんいつでも思い出してください。そして、ね、平気で兄弟姉妹をアホとかバカとかですね、そういうふうに言い続ける、ね、そういう人は本当に御言葉に対する恐れがない人です。御言葉に対する恐れを持ってください。主は義なるお方です。23節以降にですね、イエス様おっしゃってます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい、ね、祭壇の上に供え物を捧げる、これは礼拝です。皆さんはここに来て礼拝を捧げています。賛美を捧げ、祈りを捧げておりますね。そうした捧げ物を、しようとしているときに、もし皆さんが兄弟姉妹に恨まれていることをそれを思い出したのであれば、その捧げ物はそこに置いて、要するに礼拝を、まあ、そこに置いてですね、でそれでまず兄弟姉妹と仲直りしなさい。でそれから仲直りしてから、そして、礼拝のところに戻ってきて礼拝を捧げなさい、まあ、そういうことをここでは言ってるんですね。要するに兄弟姉妹との仲直り、これは礼拝よりも優先順位が高いようです。なぜなら兄弟姉妹と仲たがいして、そういうふうに恨みつらみを抱えたまま、あるいは恨みつらみされたまま礼拝に出ても大した礼拝は捧げられないんですね。そういう心のわだかまりがあるまんまで礼拝に出てもしょうがないんです。ですからまずですね、私たちは兄弟姉妹と仲直りするべきなんです。仲たがいのもとはまず取り除くべきです。それはどちら側から申してるか、それは皆さんのが私たち自分サイドから進んで兄弟姉妹のところに行って、そしてごめんなさいと謝るべきは謝って、あるいは何か損害を与えたのであればその賠償をするなり、そうした仲直りの手続きを踏んでですね、でそれから礼拝を捧げることができるようになるんです。そうした何か心に一物を抱えたまま礼拝を捧げても、その礼拝捧げた気に全くなれないものですね。礼拝中も礼拝後も心が相変わらずもやもやもやもやしたままです、そのような場合は。ですからそのもやもやの元をまず取るところから礼拝の、ね、準備は始まるわけです。私たちの心備え、それは礼拝前からずっと始まっております。主に、ね、礼拝することは何も、ある日曜日の、ね、11時から12時までの時間にこの場所にいるということが礼拝ではなく、皆さんの心が神様に対して何のわだかまりもなく向いて、そして主に捧げられるかどうか、それが礼拝ですね。だから皆さんはもし兄弟姉妹に対して何か恨まれていること、あるいは何かギクシャクしているようなことがあるのでしたら、まず自分の側からそこの兄弟姉妹のところに行って仲直りをするべきなんです。そうでないと25節以降、あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲直りしなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。誠にあなたに告げます、あなたは最後の1コドラントを支払うまではそこから出てはこれません。口語訳聖書で、文語訳聖書はですね、この1コドラントは最後の1輪たりとも払うまではと書いてあります。ですから本当に兄弟姉妹といがみ合うこと、それについては本当に速やかにですね、私たちの側から 仲直りをするべきなんですね。イエスは本当にこの、ね、兄弟姉妹とのそのいがみ合い、憎しみ合い、それは速やかに解決するべきだということはですね、殺してはならないというその10回の場面から、この話を展開しました。ですから兄弟姉妹を憎むということ、それが本当に主の御前に殺人の罪に匹敵するということを私たちは見ます。これは聖書の他の箇所にも書いてあります。ヨハネがですね、それを書いています。第1ヨハネの手紙の3章に、3章の12節からのところですね。第1ヨハネの3章の12節からお読みします。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。アーメン。で15節にありましたね、兄弟を憎む者は皆人殺しです。なんで憎むことが人殺しなのか、その理由が16節、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。要するに兄弟姉妹のためにイエスは命をお捨てになったんです。兄弟姉妹の命の値段はイエス様の命の値段です。その兄弟姉妹、イエス様の命の値段がつけられた兄弟姉妹を憎むこと、それはとても重い罪であることがね、わかりますね。カインのようであってはいけませんと12節に書いてあります。カインは兄弟を殺しました。礼拝というね、捧げの場面において彼は怒りを燃やして、そして主からですね、あなたはなぜ顔を背けてるのか、あなたの罪が当時で待ち伏せしている、しかしあなたはそれを納めなければならない、主は言われましたが、しかしカインはその罪を納めることをせず、兄弟姉妹を憎む、その憎しみを取り下げず、実際に兄弟アベルを殺してしまいました。そのような人殺しやってはいけません。私たちは死から命に移っていることが知れるのは、それは兄弟を愛しているからだと14節に書いてある通りです。兄弟姉妹を愛する愛がある人は死から命に移っているです。しかし兄弟姉妹を愛さない者は死のうちにとどまっていると書いてありましたね、14節に。イエス様は私たちのために、そして今皆さんが目の前にいる兄弟姉妹たちのために命を捨てられました。それによって私たちに愛が分かったんです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですと書いてありますが、ここの命は以前も申しました通り部首刑の命です。要するに心理学の真理ですね。重い意志感情です。兄弟姉妹のために私たちは重い意志感情を捨てるべきです。たとえ心がですね、この兄弟姉妹ちょっと感情的にもう嫌だ、 憎しみしか湧いてこない、まあ、そういう場合もですね、イエス様あなたのお言葉ですから私はこの憎いという感情を捨てますと、そのようにすることがこの兄弟姉妹のために命を捨てるという意味です。私たちは御言葉のゆえに、ね、イエス様が互いに愛し合いなさいと言われたそのお言葉のゆえに私たちは命を、ね、思い意志感情を兄弟姉妹のために捨てるべきなんです。御言葉に従順するべきです。そうするのであれば私たちは主からさらなる命を、命が増し加わってますます、ね、そういう肉体的な感情とか思いとかそういったものに支配されない主の御言葉の命のその力が皆さんを覆って、皆さん自動的にいつの間にか主の御業ができるようになっております。どうか皆さんは御言葉に従順し服従して、そして御言葉の命で満ち足りてください。するならば兄弟姉妹を憎むということ、この罪をますます犯さなくなります。いや、犯すのがもう億劫になっていきます。こんな憎しみ抱えているままでがちょっと気持ち悪い、そういうふうに思うようになってきます。御言葉の命に皆さんが浸され続けるのであれば、このように作り替えが進行していきます。だから私たちはイエス様をいつでも信じ続けているべきなんですね。イエス様にとどまり続けているべきなんです。イエス様にとどまり続けているのであれば、私たちはますますそのような罪を犯しづらくなっていきます。イエス様を信じているのであれば罪は許されます。まあ、もっとも兄弟姉妹に対して何か損害を与えた場合は、それにその賠償はする責任はあります。ただ主の御前に罪は許されています。イエス様を信じ続けているのであれば、どうか皆さんはイエス様にとどまって、そしてあらゆる罪汚れから清められ、許され、ますます命が皆さんのうちに増し加わって、ますます罪を犯しづらく、いやもう罪を犯すのが億劫になるほどにイエス様の命で浸される皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたが必要です。いつ何時でもイエス様に満たされている必要があります。どうか日々私たちをお許しください。日々あなたにつながり続けて、日々あなたに喜ばれることは何であるか、あなたの悲しまれることは何であるかを日々意識しつつ、御言葉にとどまり続け、そしてこの信仰生活を歩み続ける私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人の信仰生活、一日一瞬一瞬の歩みを主をあなたが満たして導いてください。そして本当にあなたによって清めてください。思いの内から兄弟姉妹を憎む心、寛容したいという心、盗みたいという心、主をどうかそれらをあなたが御霊の命によって取り扱い、ますます清めてください。ますますあなたの似姿として作り変えてくださいますように。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。